説教神様の居場所井上牧師です。
皆さんおはようございます。私はですね、この今回のこの交換講談で長浜教会から来させていただきました井上正道と言います。で、私自身はですね、この以前はですね、この兵庫県の神戸市にあります神戸教会という教会でですね、伝道師として仕えておりまして、2019年より長浜教会へと転任して今3年目を迎えて、3年が終わろうとしております。で、私はですね、この京都教区という場所に来て2回目の交換講談を迎えてました。そしてですね、こうして皆さんと共にですね、集って礼拝の時が与えられましたことをですね、この場を借りて心より感謝をしたいと思うんです。で、またですね、今回の、お話なんですけれども、何の話をしようかなというふうにすごい考えておりましてですね、今回の話なんですけども、説教というよりかはですね、どちらかというと私の自己紹介を含めていったお話の一つとなりますのでですね、この少し証に近い話になってくるかと思います。そのためですね、この皆さんにはですね、この肩の力を抜いてですね、気楽に聞いていただければなというふうに思っています。さて、こう少し私自身のお話をさせていただきたいと思うんですけども、私自身はですね、ここの京都という土地は実はですね、馴染みのある土地の一つとなっているんです。もちろん大学時代にですね、こう同志社大学で過ごしたということもあるんですけれども、私は初めて京都に来たのがこの小学校3年生の時から、この京都へと来て京都に住ませてもらっております。で、私自身ですね、この生まれた場所というものは、もともとは岩手県の水沢市、現在の奥州市という場所なんですけれども、で生まれました。で、幼少期は岩手で過ごしていたんですけれども、父がですね、京都市の左京区にあります関西セミナーハウスへとですね、転勤することが決まって、私たち家族もそれと同時にですね、京都へと引っ越していきました。そして最初に引っ越してきたのが、こう京都市の左京区の岩倉に引っ越してきたんでした。そこから修学院または東九条と引っ越しを行ってですね、こう様々な環境へと移動しながら現在に至っております。なので私自身、京都というこの土地はですね、意外にもこう思い出深い土地であって、まあ、長い間ですね、住まわせてもらったこうふるさとのような土地の一つともなっているんです。自己紹介はこの辺にさせていただきたいと思うんですけれども、早速なんですけれども、今回共にお読みしましたマタイによる福音書の25章の31節から46節の方を見ていきたいと思うんですけども、特に聖書の方を見ていただかなくても結構です。説明の方を詳細といいますか、要点の部分は伝えさせていただきますので、お話の方を聞いていただければと思います。この箇所はですね、こうよくですね、受難週に入った時に読まれる聖句の一つであると言われておりまして、この終末思想というものが、特に強く含まれる聖句の一つとなっています。で、このマタイによる福音書の25章の31節以下はですね、羊とヤギを右と左に分けてですね、お話が展開がなされていくんです。その内容というものは、右側にいる者たちには天地創造の時からお前たちに用意された国、つまりこう天国のような国に入ることが許されるということが示され、左側にいる者たちにはイエス、私から離れ去り悪魔とその手下のために用意してある永遠の火に入れと、こう地獄のような悪魔のために用意された永遠の火がたかれる国に入っていくということが示されていっています。そしてこの右と左に分けていかれるこの裁きの判断基準というものを見ていきますと、40節に書かれている最も小さいものの一人にしたことは私にしてくれたことという、この天国と地獄とを分ける判断の基準がそこに集約されているんです。この箇所で描かれているこの小さいものとは一体誰のことなのでしょうか。神学者であるエドモント・シュリンクという人物は、1941年の告白闘争の最中に書いた説教黙章の中で、これはキリスト者のことであるということを示しています。シュリンクという人物は、この神の約束の民、イスラエルに属しているか、 あるいはイエス・キリストの弟子であるということがその一人にしてくれたことの対象であるということを語っているんです。それは父なる神の啓示のもと、その呼びかけを共に聞くことにおいて兄弟となっていくと自らの言葉を示し、イエスの福音を信じる者すべてがこう小さい者の一人であるということを断定しています。そのためこの箇所においてこの裁きを受ける対象はイエスが呼んだ私の兄弟と呼ばれたすべての人が対象となっていきます。それはイエスは聖書の中で特定の人というものを表すときにキリスト者イコール兄弟とは特に特定はしておりません。それを理解すれば兄弟とはもはやこの地球上にいるすべての人が裁きの対象として選ばれるというんです。そしてその対象となる人々は裁きと対象となるだけではなく最も小さくされたものの一人ではあるということがこの聖書の中には示されていっています。そしてそのイエスは小さいものに対して行う施しを行うことができるものこそが神の国に入るということが語られていっているんです。小さい者たちにされる施しというものはどういうことなのか、それはイエスに自身にしたことと同じであるというこの弱い者への隣人愛というものがこの箇所では示され、弱くされた者に対して与える隣人愛こそがその一人にした一人の者に対して行った施しというものをイエスは教えられていったのでした。このイエスがここで語られている言葉なんですけれども、初代教会のキリスト者たちにとってこの考え方というものはなかなか理解されるものではなかったとも言われています。それはイエス・キリスト本人が飢えで困り、そして裸で泊まる場所もないとなった場合、飢えているならば食事を与えて、裸ならば衣服を渡して、泊まるところがなければ宿を与える、この信仰に立っていこうというふうに願っていたんです。これはイエスという対象がその特定の対象であるということを認識しながら与えられる人々からの施しだって、それを特別視というある特別性を持つ施しが人々の信仰の中にはあったのでした。神に対する直接的奉仕こそが自らが終わりを迎えるときに自分こそが救いに預かるべく存在であるという信仰に立とうと、この当時の人々は願ったのです。しかしそれはイエス本人にしか与えられない施しであり、イエスの求めた信仰ではなかったんです。イエスは周りの人々や弱くされた人々に対して栄光を示すこの一対一というものを求め、弱くされた者になされる奉仕こそがイエス自身になされる奉仕と同等であるということも同時に伝えていきます。常に人と同体となることをこの場で公言し、この信仰に立っていこうということをイエスは願っていったのでした。そしてその弱くされた者に対して行う奉仕の信仰を兄弟たちに伝え、イエスと一体である貧しい者に施しを与える隣人愛というものを兄弟たちが実践していくことを求めていきます。そしてその施しが行えるものこそが神の用意した国に入ることができる約束が今回お読みいただいた箇所ではなされていったのです。この言葉はどれほどいい行いをしたとしても、イエス本人に行う奉仕であればそれは意味をあまりなさないものである。イエスと共にある弱くされた人物に行う施しこそが何よりも天に富を積む行いであって、特別使用した信仰よりもはるかに大きな功績が残されていくことがこの箇所では伝えられています。こうしてイエスはこの例え話から本来あるべき信仰の姿とこの人々の信仰の持ち方を例えを用いながら兄弟たちに教えていったのでした。私はこの今回このお読みいただいた聖句をなぜ選ばせていただいたのかと言いますと、この聖句は私が牧師になることをですね、この志したきっかけとなる、まあ一つの思い出のある聖句のために今回お読みいただきました。なぜこの聖句がですね、こうきっかけとなっていったのかということを考えていきますと、この箇所を触れるときに私自身ですね、ある一つのことを思い出す出来事と 出来事があったんでした。それは私の尊敬する人物の一人である精神科の医師の言葉を思い出すのです。その人は日本精神医学会所属であり、京都精神科医精神診療所協会理事であって、医療法人社団上野診療所委員長の上野光穂医師の言葉を思い出すのです。上野先生はこの日本の精神医療初期のこの精神病病を抱えた人間は命の終わりを迎えるまで病院へと入院させられる、人としての扱いを受けない精神病医療に疑問を持たれていきます。そして2004年に施行された医療改革の実施によって日本で3番目となる多機能垂直統合型精神科診療所として上野診療所を設立なされています。トリエステと呼ばれるイタリアの都市では精神病院がなく、この地域で精神病を抱える人々を地域や保健センターでこう支えていく法案をモデルとした、この地域に生きる精神病院を目指し、精神病患者が自立できるように地域が支えていく病院というものを目指して今も医師を続けられていっている一人なんです。この上野先生なんですけれども、お父様がこの牧師であり、この生まれながらにして教会で育って、そして今教会員の席も京都の平安教会に教会員の席を持たれております。この上野先生とですね、このある日私自身がお話をしている時にですね、こう何気ない質問を投げかけてみたんです。その何気ない質問というものが、このイエス・キリストっていう存在はこうどこにいるんですかねという、こういう質問を投げかけてみたのでした。この当時私自身はですね、このイエスとの出会いってこの言葉に対して疑問を持っていたんです。私自身もこの教会で生まれ教会で育って、常に教会と触れ合っている状況からですね、このイエスという存在とこのイエスとの出会いということが私には分からなかったんです。それこそ教会で生まれ育ったがゆえに、神学生をしていた教会やその他超教派の青年会の集まりなどに行った時によく聞かれている、あなたはどこでイエスと出会い信仰を持ったのかというこの言葉に対して、私は常に答えることができなかったんです。私にとってこのキリスト教という存在が当たり前すぎて、私にはこのイエスというこの出会いというものを感じることが今までなかったのでした。そのような中でですね、この上野先生とたまたま飲みに行った時にですね、飲み会の席でですね、イエスってどこにいるんでしょうかねというこの何気ない疑問を投げかけていってみたんです。そんな時に上野先生はこのような答えをくれたのでした。私も同じような境遇を持ったことがあるのだけれども、私にとってイエスという存在は自分の中にいるのではなくて、この人の心の中にいるもんだと考えている。それこそ私が医者を目指して今医者をしていられるのも、患者さん一人一人の中にイエスがいて、そのイエスに導かれて自分がしなくてはならないことが自然と与えられている。自分は辞めたいんだけれども、いつも呼ばれて連れて行かれるような気がして、ずっと働きが課せられているんだというこのような答えが返ってきたんです。そしてその話の中で上野先生は続けて、精神病を持たれる患者さんの中でも100人いたとしたら、約9割の人は何とか自分の力でやり過ごすことができる。しかしながらこの残りの1割の患者さんは自分の力ではどうしようもできないほどに悩んでしまっていく。その1割を見つけて、その人々に寄り添っていくことこそが、この私自身の人生の課題であり目標でもあるんだよ。君も牧師という職業に就くのであれば、その本当に困っている1割を見つけて寄り添える牧師になりなさいと、このように教えてくださったんです。その言葉を受けて私は、この今まで考えていたイエスという存在がどこにいるのか、またはどこにあるのかというこの疑問がすっと消えていったのでした。そしてその思い出というものがこの箇所を読むといつも蘇ってくるんです。 それは私にとってこのイエスとの出会いは生まれながらにして出会っており、出会ったという瞬間的な感覚がなくて当然なのかもしれません。それは人というものがイエスという出会うきっかけを考えていきますと、人は何かを求めた時、または自らが何かを抱えて弱っている時に出会うことだってあるかと思います。そして人がイエスと出会うということは、人それぞれの出会い方がそこにはあり、その出会いは全て違うものだということにも気づかされたんです。そしてキリスト教と出会い、与えられた信仰の歩みは、それぞれ違うものが備わっています。それは教会に集う一人一人が思うその理想というものは、その一つは宣教であり、医療であり、または教育であり、音楽であり、そしてコミュニケーションの一つでもあり、コミュニティの一つでもあるというふうに考えられている方もおられます。そういった形でイエスという存在はこう一人一人の中に信仰として備わっていくということに、それぞれの場所で気づかされていったのでした。今回お読みした聖書箇所、マタイによる福音書の25章の31節以下は、先ほども何度も出てきた通り、イエスの求めたことがイエス本人を見る特別視というものが重要な事柄ではなくて、イエスと人とを同一に見る一体視というものが求められる聖句となっています。それはイエスという存在は私たちにとって決して目に見える存在ではなくて、人それぞれの中にイエスの存在があるということに気づかされている。イエスは聖書の中で全ての人間に信仰が平等に与えられる約束をしながらも、イエスの求める隣人に捧げる愛に生きる信仰を持って実践しなくてはならないということを説いています。しかしそれ以前にイエス自身は信仰者一人一人の中にあって、常に共にあり支え導いてくださっている。それこそ私たち人というこの弱いものの中にこそイエスという存在が常にあって、弱いに存在である人がそれぞれ助け合って生きることこそが、このイエスの求めた信仰に生きていることができる存在であったということに気づかされていったのでした。そして最後の時には、信仰から与えられる人の行動によって、この神からの選び、つまり終わりに備わってくるということが、このイエスはこの箇所で教え、そして示していったのでした。現代における社会というものは、特別視という視点がこの社会の中心に置かれるものであり、それこそ強い者が注目を集め、弱い者は無視をされていく社会形成がなされていきます。何か特別なものを持った人間こそが、この選ばれたものであるということが言われ、人間は努力よりもセンスや何かに特化した特技を持った人物だけが注目されてしまう世の中ともなってきている。そしてそのような話題性という言葉が、私たちのこの社会的状況を取り巻き、私たちの周りを今支配しています。その弱肉強食の世界の中でも、弱い者は隅に追いやられ、ことの対象となることもできずに、まともな扱いもさえもされない、この社会的格差というものが常に取り巻いているんです。そのような社会的状況の中でも、私たちキリスト者は唯一となる神を信じつつも、本当に困っている人々を見つけて共に歩んでいきたいと願うのです。そしてイエスの求めた一体視となる全てのものが平等となる道を歩み、隣人愛を実践する信仰をこれからの道の上で歩んでいきたいと私は思います。私たちキリスト者は常に社会と接しながらも、イエスの言葉を信じ、そしてその教えを実践していくということは、非常に困難な状況に常に立たされています。しかし私たちもこれからの人生の歩みの中で、神にそれぞれ与えられたその信仰との出会いと、自らの信仰の道を大切にしながらも、そしてその信仰の道を一歩一歩確認しながら、これからを歩んでいきたいと思うんです。そして人それぞれが心の中に持つイエスに導かれ、共に悩みや問題と立ち向かいながらも、イエスから教わった愛を隣人に対して与える実践の信仰を大切にし、皆さんと共に信仰を通して語り合えていくことを心から願っていきたいと私は思うのでした。祈りをお捧げいたします。
神様、今日も変わらず皆様と共に教会の礼拝を行うことができましたことを心より感謝いたします。そしていつまでも変わらず私たち一人一人の信仰を守りください。常にあなたにつながる信仰が与えられますように心よりお祈りしております。私たち人はその歩みの中で利己的思想が助長され、時に自分自身の身を守るための行動をとってしまう弱い存在であります。どうぞそのような中にあってもあなたが一人一人の信仰を備えてくださり、隣人愛に生きることができますように。そしてどんなものとも共に歩み、あなたの真理の道を全てのものと共に歩むことができますように、あなたがその光を示してください。そして私たちが歩み続けた道を照らしてくださいますように。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。